旧約聖書の愛歌1295ページ、1295ページ愛歌の5章19節より21節までをお読みいたします。旧約聖書の1295ページ、愛歌5章の19節より21節まで。5章19節。主よ、あなたは常しえにいまし、世々に続く御座にいます方。なぜ、いつまでも私たちを忘れ、果てしなく見捨てておかれるのですか。主よ、身元に立ち返らせてください。私たちは立ち返ります。私たちの日々を新しくして、昔のようにしてください。もう一箇所、コロサイの信徒への手紙、2章6節より15節まで、新約聖書の370ページです。新約聖書370ページ、新約聖書370ページ、コロサイの信徒への手紙2章6節より15節までです。コロサイの信徒への手紙2章6節。あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。キリストに根を下ろして作り上げられ、教えられた通りの信仰をしっかり守って、あふれるばかりに感謝しなさい。人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさい。それは世を支配する霊に従っており、キリストに従うものではありません。キリストのうちには満ちあふれる神性が余すところなく見える形をとって宿っており、あなた方はキリストにおいて満たされているのです。キリストはすべての支配や権威の頭です。あなた方はキリストにおいて手によらない割礼、つまり肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受け、洗礼によってキリストを共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させられた神の力を信じてキリストを共に復活させられたのです。肉に割礼を受けず罪の中にいて死んでいたあなた方を、神はキリストと共に生かしてくださったのです。神は私たちの一切の罪を許し、規則によって私たちを訴えて不利に陥れた証拠を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そして諸々の支配と権威の武装を解除し、キリストの勝利の列に従えて公然と晒し者になさいました。
今日は旧約聖書愛歌をお読みいたしました。愛歌とは紀元前586年にエルサレムが包囲され、そしてそこからバビロン捕囚が始まっていくわけでございます。この第5章は愛歌の5つの歌の、第5番目の歌であります。民の祈りであります。悲しみの中にある歌であります。この歌は叫び、この歌はうめき、この歌は祈りを歌っています。しかし、この歌には喜びがない歌なのです。今日はお読みいたしませんでしたが、この愛歌5章22節をちょっと朗読いたします。あなたは激しく憤り、私たちを全く見捨てられました。バビロンの捕囚の中で苦しむ民は神に見捨てられた。私たちは見捨てられてしまったのだ。 このような激しいうめき叫びが叫びをもってこの哀歌は閉じられているわけです。旧新約聖書66巻をとってもこのような絶望で一つの書物が閉じられているというところはこの哀歌22章のみ存在しているわけです。なかなか教会の礼拝で朗読されるところがない箇所であるわけです。毎週毎週迎えて私たちが捧げている主日の礼拝でもし哀歌5章22節のみが私たちに与えられた御言葉であなたは激しく憤り私たちを全く見捨てられました、アーメン、こういうふうに言うことはなかなか難しい、まあ、そうやってどうしてか、まあ、ヨヨの教会ではこの5章22章は5章22節は朗読されないという伝統がどうやらできてしまったようです。さあ今日は私たちはいくつかの歌をキーワードとしてこの聖書の御言葉に耳を傾けていきたいと思うのですが、もう一つの歌は先ほど皆さんと共に賛美いたしました今日の賛美歌21471番勝利を望みという歌でございます。この歌は皆様もよくご存知かもしれませんが英語のタイトルは We Shall Overcome です。1963年の8月28日にワシントンで黒人解放運動のピークとされるワシントン大行進というものが行われました。このワシントン大行進の中において黒人歌手のマヒリア・ジャクソンであるとかピート・シガーいろいろなこの反戦を歌う者たちそして黒人解放家であるマーチン・ルーサー・キング牧師の I have a dream の演説をもってこの日のピークが訪れるわけです。もともとは、賛美歌の第2編の164番にあった曲でございます。まあ、少し英語をちょっと読んでみましょう。 We shall overcome、まあ、私たちは、まあ、乗り越える克服することができるであろう。 We shall overcome、 We shall overcome someday、 いつの日か。続く歌詞はこうであります。 Oh deep in my heart、 Oh、私の心の奥底で I do believe、 私は確信じる。 We shall overcome someday、 私はいつの日か乗り越えることを乗り越えることができることを私は確信じる。まあこの曲はこうして続いていくわけですけれども、第5番、曲の第5番はこうです。 The Lord will see us through、主は私たちを、まあ、どうでしょうかね、まあ、見通しておられる。 The Lord will see us through someday、 そして Oh deep in my heart、 私の心の底で確信じる。神は私の心を見通しておられることを信じる。ここの歌詞が意味することは、まあ、当時黒人解放運動というのは大変な困難にあったわけです。あの勇敢な演説をしたマルチン・ルーサー・キングは何に怯えていたかといいますと、まず自分が殺されるかもしれないという不安の中で日々本当に恐怖を覚えて生きていました。もう一つは家族ですね、家族が脅迫される、家族の命も危ないというところで彼は怯えながら、しかし進むべきか進まぬべきか悩みながら日々本当に演説中のホテルで寝ることができなかったというふうに彼は言っていますが、まあ、そのような困難がありました。しかしこの We shall overcome というこの賛美歌が、黒人霊歌が表すことは、少しの困難ではまあ私たちはもはやたじろかない、いやたじろきたいのだがたじろかないぞという意思、またそしてこの信仰のようなものを私たちは感じ取ることができるのではないでしょうか。さあ哀歌、絶望の中にある歌、そして We shall overcome、この2つを比較しますと、 このようなことが見えてくるのではないでしょうか。まあ、愛歌の5章21節はこういうふうに書いています。主よ、身元に立ち返らせてください。私たちは立ち返ります。私たちの日々を新しくして昔のようにしてください。ここには故郷を追われて流浪の民となった民の願いが込められていると私たちは読み取ることができるのではないでしょうか。そうです。まあ、先ほど第1曲目に歌いました賛美歌はですね、この本田記念教会では2回目です、この曲を歌ったの。しかしこの曲流れると皆さんの口が滑らかにどうも歌えないようですね。まあ、暗い曲なんです。バビロンの流れのほとりに座り、嘆きと涙にシオンを思う。補習の苦しみ与えた民は我らに求めたシオンの歌を。そうです、囚われてきた、エルサレムから囚われてきた民にこのバビロンの異邦人はお前の国の歌を歌ってみろ、こういうふうに迫るわけです。そんなことが私たちにはできない。なぜならば故郷を捨てて連行されてきたわけです。故郷の楽しい思い出の歌などを歌えることがない。それを今、強制的に歌えと言われているわけです。このことは詩編に書いてあります。あざけり楽しむ異教のためにどうして褒め歌を歌えるものか。まあ、ここ、そして第5番はこうですね。我が主をひたすらあなたを慕う、聖なる御民を助けてください。やっとこのエルサレムから連れて来られた民は、自分が従うべき神がどなたであるのか、そしてそこに従うことができなかったことを悔いて恥じているわけです。そうです、主を身元に立ち返らせてください。私たちは立ち返ります、このように願っています。しかしそのことはすぐには叶えられない。私たちの目の前には思ってもない時に突然危機がやってきます。しかしその危機の時に主、危機の真っただ中で主を思い返しても、残念ながらこのエルサレムから連れてこられた民は遅かった。もう囚われてバビロンのほとりで泣いているわけです。22節、先ほども言いました、教会で読まれることがないこの22節、あなたは激しく憤り、私たちを全く見捨てられました。この絶望が現実なのか。いや、現実だ。現実を見つめるしかない。分かっているけど招いてしまった困難であったわけです。しかし私たちはただこの22節のように絶望の中でただ嘆くことしか私たちの生活の中ですることができないのでしょうか。新約聖書を読んでみましょう。コロサイの信徒への手紙2章の6節から15節までを今日はお読みいたしました。基本的にこのコロサイの信徒への手紙ということが、どのように書かれているかということを考えるときに、基本的なスタンス、使徒パウロのスタンスは、コロサイの教会よくやった、あなたたちの教会は素晴らしい、他の教会の手本であるというのがパウロのスタンスであります。いつもですからコロサイの教会に対して励まし、そしてあなたたちはよくやっているというふうにパウロは褒めているわけです。6節を読んでみましょう。あなた方主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさいと。もう一度念をしているのです。あなた方主イエスキリスト、主キリストイエスを受け入れたから、キリストに結ばれて歩みなさいと。何度も出てくる表現がキリストに結ばれるということです。結ばれるというのはキリストの中にいる、キリストの内にいるという表現です。英語で言うならば with、 共にというよりは in him、 彼の中にいる、彼の中で歩むという、 これがパウロが私たちに時を超えて伝えたい本当に一つのことではありません。一つのことだとあります。そしてこの6節、7節、10節、11節、13節、15節、この辺はですね、キリストに結ばれて歩みなさいということを念押ししている、基本的には同じようなことが言われているわけです。反対のところが一つだけあります。今日お読みした中でそうではないこと、一つの勧告、注意が書かれているのは8節です。人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさい。それは世を支配する霊に従っており、キリストに従うものではありません。この説教をソウルのセムナン教会でやったときに、私はここの今の同じことを言った後にハッと気がつきました。私の目の前にはソウル大学のフランス哲学の教授がいたからです。人間の言い伝えに過ぎない哲学、確かにその時その教授の顔はちょっと瞬間曇りました。私が言いたいことは何であるかと言ったら、哲学を批判しているわけではないのです。哲学、この当時いろいろな哲学が、ギリシャ的哲学が流行っていました。しかしそれらの多くがやはり人間が作り出した人間に対する洞察の結果としての哲学の思想体系が、どちらかと言いますと教会の中でも外でも流行っていたこのヘレニズム時代であるというわけです。つまり、哲学を信じるなということよりは、虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさいということをパウロが言っているわけです。虚しい騙し事と書いてますが、これを本当のことと本当の意味に近づけてもうちょっと読むならば、虚しい伝統という意味なのです。日本人は伝統を重んじます。他の民族も伝統を重んじますが、時にこの伝統というものが私たちの心をがんじがらめにして新しく歩み出そうという、この気持ちを、阻害してしまうことがあるわけでございます。しかし伝統というのは私たちが日々変わり続けていくための良き支え、指針であるのが本当の伝統ではないでしょうか。やはり日本の例えば宮大工を見てみましょう。宮大工の技術は古代の奈良時代、そのから面々とこう脈々と継がれてきていますが、今2019年にいる宮大工たちがただ奈良時代と同じものを建てているのだけではないということは皆さんもご存知でしょう。2019年に起こりくるこの耐震問題、例えば地震来ますから、そこにも崩れない最新の化学をも見た目にはデザインには分からないようなところで宮大工たちが取り入れながらも伝統的な建築様式を守り、そして発展させている、このように伝統というものと本来ならば革新していく歩みを新たにするということは完璧に話すことはできません。ですから私たちが虚しい伝統の虜にならないように、そして私たち自身の新しい息吹がその伝統によってとらわれないように、なぜならばそれはキリストに従うものではない、この世の数々の諸礼に従うものだからだということをパウロは言っております。さあこの8節と今度反対のことが9節に書かれているのです。キリストのうちには満ちあふれる神性が余すとこなく見える形をとって宿っておりと書いています。8節に反対して書かれたここはキリストの性質、そしてキリストとはどのようなお方であるかを解説しています。キリストのうちには何があるのか、キリストのうちには何かが住んでいる、それは神の性質が体の形をして充満しているということが書かれています。満ちあふれる神性の一つを私が今日皆様の前にご提示することを許されるとするならば、神の満ち溢れる神性の一つは神は愛であるということなのです。 神が愛であるように私たちが愛でなくては、その時私たちは神の似姿となっていないということであります。そして私たちはキリストの肉、キリストの肉、そしてキリストの内において完成された。これが十節に書かれています。あなた方はキリストにおいて満たされているのです。これは完成された、もう完了したと、完璧だというふうに書かれている。これから完璧になっていくのではない、すでにキリストのうちにおいて私たちはもう完成したんだ、完成させられたと、正確には完了形であり受動形で書かれております。そして今も神の神性である愛が私たちの中に充満され続けているということが、まあ、書いてあります。新しい聖書が、まあ、日本聖書協会共同訳として出ましたが、まあ、この辺のところがどのような翻訳で表れているかということは、まあ、若干楽しみでありますが、私たちは完成されました。しかしその愛は完成されたところから常に充満、神によって愛の性質が私たちの中に注ぎ込まれ続けているということが伝えられています。そして同時にキリストはすべての支配や権威の頭である。キリストがですね、キリストはと言いますか、キリストがすべての支配や権威の頭なのです。ですから私たちの支配の頭がキリストでないという生活、生き方、信条を持っている場合に、それは神に喜ばれることなのかということを私たちは今一度考える必要があるのではないでしょうか。さあ、11節と12節、ここも何回か私がこれから申すことかもしれませんが、聖書の中にはこう対句って書かれている、構造的に対句で書かれているということがよく起こっています。ここでも、まあ、交差構造といいますが、まあ、文学的な言い方で言いますと交差構造が行われているわけです。つまり今日の6節から15節までの中心はどこにあるかといいますと、今日のポイントは11節にあります。まあ、大体そこが真ん中であるという、まあ、やみこもに言っているわけではないのですが、11節お読みいたします。あなた方はキリストにおいて手によらない割礼、つまり肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受け、というところが今日の中心的パウロのメッセージであります。まあ、割礼というものが何であるかといいますと、それは、まあ、ユダヤの民に、イスラエルの民に与えられました神との契約の証として、男性は自分の性器の皮を、包皮をに傷を入れる、生後すぐにということですね。これが肉の割礼です。これはユダヤ教徒、イスラム教徒においては現在も有効とされて今も守られています。そして残念ながらその手術が、まあ、ある意味では民間医術でありますので、よく、まあ、雑菌が入って死に至るということもあるわけです。肉による割礼はキリスト教徒においては、まあ、当然不必要なものですが、他の、まあ、唯一のある神を拝む宗教の方たちにとってはまだ有効なことであります。さあ、しかしあなた方はキリストにおいて手によらない割礼、それが、まあ、肉の体を脱ぎ捨てることである、キリストの割礼を受けなさいと言っているわけです。キリストにおいてなされる特別な割礼があるということです。これは男も女もない割礼でございます。逆に言いますと、この新しい割礼を私たちが受けていないとすると、キリストのうちにいることができない、キリストと共に歩むことができないということです。それは何なのか、つまりと、まあ、聖書自体が、パウロ自体が要約していますが、肉の体を脱ぎ捨てると書いてます。肉の体を脱ぎ捨てるとはどういったことでありましょうか。私たちが服を脱いでいっても最後は裸体になってそこ以上脱ぐことができません。ですから肉の体を脱ぎ捨てるということは、 まあ、私たちが服を脱ぐということではないということです。つまりここで何が言われているかというと、新約聖書でたびたび出てくる肉とは何であるのかという、特にパウロの手紙においてよく出てくる肉とは何であるのかということが私たちに突きつけられた課題であるのです。ここで2つの概念が登場いたします。それはボディ、体、ギリシャ語で言いますとソーマーと言いますが、ボディ、体、そして肉、本当に肉、まあ、英語で訳すとこれはフレッシュと言われることが多いですが、まあ、このことをサルクスと言いますが、つまり何が体で何が肉なのか、これを私たちに突きつけられるパウロはとても難しい課題を突きつけています。ここにあるのは確かに肉、フレッシュですね。ですから私たちが死んだ後にはこの肉は滅び去ります。しかしこの肉が私たちの体を構成しています。体がなくては私たちは生きていくことができません。現状ですよ。さあここが一番難しい、何が肉で何が体なのか。肉の体をと、しかもこの聖書で言われています。さあこの肉の体を脱ぎ捨てるとは何だ。さあ私も悩みました。聖書には書いてないんですね。肉の体とはこういうものであるという定義は書いておりません。久しぶりにここを説教するために勉強いたしました。するとこういう一つの導きが与えられました。それは、まあ、肉の思いっていうのは、まあ、変な言い方をしましたら、まあ、自分の欲望に近いという表現がなされる時もあると思います。暴飲暴食してみたりですね、まあ、すごい女性にはまってみたりとか、まあ、いろいろお金にはまっちゃうとか、まあ、いろいろそういうのが、まあ、よく肉的な欲望と表現されることがありますが、さあ今日の肉の体の体という部分は何を意味しているのか。一つには罪であるということが、言うことができます。これも難しいですね。じゃあ私たちのこの健康な体を持っているこのこと自体が罪なのか、そういうことではございません。この体が何を意味しているのかということを突き詰めていくと、実は家族という連帯を意味していると、まあ、新約聖書学者 N.T. ライトという人は、まあ、言っております。するとですね、あなた方はキリストにおいて手によらない割礼、つまり家族という連帯を脱ぎ捨ている、キリストの割礼を受けることが求められているというふうに言います。だって家族というのは愛の塊じゃないですか。それを脱ぎ捨てる、それを求めているのか、イエス様は。そんなことちょっと受け入れられない、こういうふうに考えるのが、まあ、私たち一般にはそういうふうに受け止められるのではないでしょうか。まあ、しかし使徒パウロがそのことを言っているわけではないわけです。この世における私たちに与えられている家族、そのことを投げ捨ててキリストだけ、つまり出家しろと言っているわけではないわけです。これはですね、自分の同胞を脱ぎ捨てるということです。まあ、同胞という言葉は私にとっては今とても重たい言葉であります。私は韓国に行けば韓国の同胞として見られるわけです。しかしパスポートは、前もお話ししたかもしれません、日本のパスポートを持っています。あっちに行けばあっち、こっちに行けばこっちで、私は在日韓国人として育ったことはございませんので、彼らの苦しみもまあ分からない。しかしビザ上は同じことになるわけですね。まあ、在日韓国人の方は韓国人、私は同胞という、まあ、正確にはちょっと違いがありますが、まあ、韓国人から見たら、まあ、ほぼ同じなわけです。 つまり使徒パウロが私たちに求めていることは、家族が良ければいいということを古い連帯だと言っているわけです。そうでなく、キリストのうちにあることはそのことを捨てるんじゃないですよ。捨てるのじゃないです。家族を捨てることではなくて、そのことを超えた新しい連帯へと進み出ることが、これがキリストの割礼であるというふうに言っているわけです。自分がとても大切にするものが皆様にもあると思います。しかしそれがもし神より大切なものであったときにどうでしょうか。そこからの結びつきを捨てなさいと言っているわけです。神より大切にするものが皆様の中にあったとき、それは古い連帯なのです。その古い連帯にあるということは死を意味しています。しかし先ほども言いました、私たちは完成されたのです。完成はどこで起こったか、キリストの十字架の一点において、あの瞬間において完成されました。私たちはすでに完成されたにもかかわらず、古い連帯の中で生きようとしている、この現実をパウロはとても厳しい言い方ですけども、私たちに突きつけています。私たちがそれは本当に作り変えられるためなのです。私たちが本当に新しい命の中に生きる、私たちが新しい命の中に生きるということは、私たちはつまり死なないということです。肉体の死はあるんです。肉体の死はあるが死なないという、大変これは矛盾した言葉に聞こえるかもしれませんが、これがキリストが私たちに伝える唯一の中心的なことです。私たちは死なないのです。でキリストを知らないものはどうなのかっていう疑問がもしかしたら出るかもしれません。皆様のご家族とかで、いやうちの夫まだ実はクリスチャンじゃないのよねって、やっぱ死ぬのかしらって、私は生きるのに、そのことについて聖書は書いてません。だから安心してください。そのことは神のみぞ知るなのです。私たちが心配しても答えは出すことができません。もう一度言います。神よりも大切にするものから、私たちは肉の体を脱ぎ捨てるように、キリストの割礼を、心にメスを入れていただきましょうというふうにパウロは進めています。さあ何によってでしょうか。それは12節、バプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じて、キリストと共に復活させられたのです。毎月第1回の水曜日、信仰、成長クラスといいますか、祈祷会といいますか、を持たれていて、2回にわたって洗礼の学びをしている、私はその第2回目に先週出席させていただきましたが、洗礼を皆様がいつ受けられたのかは私はちょっと残念ながら存じないのです。私が洗礼を受けたのは、小学校に入る前でしたね。1980年のイースターのことになりました。子供、牧師の子供ちょっと早く洗礼を受ける許される場合があるんですが、その時のことははっきりと、何、罪からの救いが、いろいろなことが全部もちろん明白に見えていったわけじゃないです。神様はいるんだ、神様によって私は生きている、そのことは信じていたと今でも覚えてますが、ですから皆様がどのような気持ちで何年何月何日に洗礼を受けられた、その日から急に生まれ変わったか、そこについては私がちょっと知ることができないのです。しかしこの12節を見ていただきたいですが、洗礼によってキリストと共に葬られ、キリストと共に死んだって書いてるんです。ってことは皆様は一度死んでいるのですね。この世で生きていて体を持ちながら皆様は死んだというのです。そしてキリストを死者の中から復活させた神の力を信じて、キリストと共に復活させられたのです。洗礼、多くの方は適齢というこの頭にですね、牧師から清めの水をここにいただいて、父と子と聖霊の名前によって洗礼を受けると思いますが、この行為、儀式によって あなたか皆様が死とよみがえりを実際に体験したということがここに書かれているのです。ですからもう一回逆のことを言いますと、キリストと共に死ぬ、このことを私たちが常に死んだんだということを常に想起思い出していく必要がないのです。私たちは死んでよみがえったから死が怖くないんです。死んでつまりもうクリアしちゃったということです。洗礼によってこのことの意味をちょっとぼんやりしているとやっぱり死が怖いんです。とても怖いと思います。しかしキリスト教の真理はそうじゃないんです。もう死はもうくぐり抜けた。これが今日の12節に書かれていることです。神の力を信じることを通して、そして神を信じることがその出発点になっていると言います。13節、私たちは死んでいたのです。罪の中に死んでいました。私たちの肉、体に割礼を受けずに、まあ、これは古い割礼、ユダヤの民と今ではムスリムの割礼だと思ってください。その宗教を批判しているわけではございませんが、古い割礼です。律法の割礼です。しかしキリストは私たちをキリストと共に復活させて生かしてくださったわけです。そしてコロサイ人、コロサイの人たちと同様に私たちをも許してくださいました。すべての罪から許してくださいました。14章、規則によって私たちを訴えて不利に陥れた証書を破棄し、これは律法の呪いのことです。何とかを、まあ、してはならない、多くの、まあ、してはならないという律法があると言います。10回においてはあなたは何とかしないという、まあ、これは伊藤先生の専門分野ですからあれですけども、もう一回あの皆さんで10回の学びをしてみるのもいいと思いますが、あなたは何々しないはずだということから始まっています。しかし多くの旧約聖書の律法は何とかしてはならないというのもまた事実であります。何とかしてはならない、何とかしてはならない、何とかしてはならないというところでがんじがらめになっていたのがイエス・キリストを殺したユダヤ人たちでした。そうです、律法を守っていればよかったというのが基本的なベースにありました。しかしそうではなく、その規則によって私たちを不利にがんじがらめにされていたわけです。神より大切なものになっていた場合なのです。規則が神よりも大事になって私たちはがんじがらめになっていました。しかしイエス・キリストがこれを十字架に釘付けに、イエス・キリストが釘付けになったことによって、彼が古い律法とともに死んでくださったことによって私たちはこのがんじがらめの中から救い出されたわけです。そして諸々の支配と権威の武装を解除し、キリストの勝利の列に従えて公然と晒し者にしてくださいました。私たちは死へと歩くこの一本道をではなくて、生きる命への道、命の道を歩くイエス・キリストと共に歩むものへとしてくださった。公然と晒し者に、まさにイエス・キリストです。恥ずかしめを受けて死んだのです。無実の罪で死んだのです。人前で血を流して死んだのです。しかしイエス様は公然と晒し者になさった、ご自身をなさりました。そしてこの大胆に、公然とというのはまあ大胆にというのが本当の意味だと思いますが、イエス・キリストは自分を晒し者にしたことによって大胆にこの世の支配者に勝利したということです。一回勝利したということです。さあ私たちは洗礼を受けて何が変わったでしょうか。私の5歳の例では、まあ、その時はあまり何か変わったということがありませんでした。私たちは神の前に立つことが本当にできるのでしょうか。まあ、聖なるものへと日々変えられているでしょうか。これもなかなか難しいことかもしれません。ではどうでしょうか。私たちの本当に一人一人の弱い意志を神の霊、聖霊は強めてくださっているでしょうか。もう一つ言いますと、皆様の心に聖霊が入っていますでしょうか。主の霊が、主の息が入っていますでしょうか。その日を自分で こうやって消してませんでしょうか。新約聖書のヤコブへの手紙というのがありますが、まあ、マルチン・ルターがこれは新約聖書から外そうとした章でございますが、まあ、有名なのはこう一章にこういう言葉があります。行いによって、まあ、一章22節以下に書いていることは、つまり行いによってのみキリストと共にいることを外に伝えることは不可能です。これどういうことかというと、行い、何か励むとか、何か、まあ、駅前でこうパンフレット配るとかですね、これでキリストと共に私はいるということを伝えることは不可能なんです。しかし私たちの愛の行いが全くなかったときに、どうして私の中に住んでいる神が愛である、だから私の心は愛で満たされている、私は死に打ち勝っているということが言うことができるでしょうか。 We shall overcome、 私たちは乗り越えることができる、いつの日か、サムデイ、信仰と、そしてもう一つは聖霊の力によって、私たちは何か大事だと思っていた古い連帯から解放されましょう。そして新しい連帯、これはキリストと共にいる、もう一つ言うならばそれが教会ということです。古い連帯と新しい連帯は同居することはちょっと困難なんですね。ですからそこに私たちは一つの信仰的な決断が求められています。キリストのうちにいるときに勝利は我らのものになるわけです。キリストのうちにいるとき勝利は我らのものになります。私たちは古い連帯を、まあ、公然と別れを告げてキリストに従い歩む者として、迫り来る死を、迫り来る困難にも私たちはキリストから力をもらって立ち向かっていく、この新しい1週間を過ごしたいと思います。お祈りいたします。天にいらっしゃいます作り主なる神様、あなたの皆を賛美します。私たちは分かってはいるのに、この世の教え、そしてこの世の連帯の中で生きる毎日です。しかしあなたがもうすでに私たちを完全なものと変えてくださいました。私たちは今この時そのことを思い出します。どうぞ私たちをあなたの似姿として、完全なものとしてこの世のただ中で歩ませてください。私たちに迫り来る誘惑、迫り来る恐怖、どうぞ戦う力をください。そして私たちが戦えない時にも、主あなたが私たちの目の前で私たちの困難と戦ってくださることを私たちに強く信じさせてください。教会にさまざまな理由で来れないものをもあなたが愛してくださいますように、ここにいるすべての者の祈りと合わせてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。